ひばりクラブご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。クラブ内議論4番も ほとんどクラブ内議論は終わりましてね、新しい構想が頭の中に、いっぱいできてきたんですが、まあちょっと締めくくりとしてですね、一つのご意見を出しまして、もうこれなんか僕を非難するのに対してこっちが答えるなんていうレベル超えましてね、まあお互いに少しずつ理解を深めて、まあ子供たちが幸せな日本を作りたいっていう感じが出てきましてね。だいたいこれでまあ最後かあと一つぐらいやろうかなと思ってるぐらいのとこなんですが。この質問はなかなか面白い質問なんですね。まず武田先生は材料工学がご専門で、気候学の専門家ではありません。それから日本は温暖化しているが地球は温暖化していないだとか、地球は温暖化しているが日本は太平洋があるから大丈夫なんて専門家の合意はありませんと、まあこういうふうにあるわけですね。これはなかなか素直な気持ちを示されているので、まあこういうやつは僕も気持ちよく、私とこのコメント投稿した人と意見が違うのはそれ全然構わないんですよ。意見っていうのはそれぞれの人によって一人ずつ違いますからね。まあこれが夫婦喧嘩の原因にもなるわけで、ただ、こう、事実を違ってるといけないんですよ。定義とかですね。言葉遣いとか。だからそういうやつはね、まあ、お互いの意思疎通によって、できるだけ日本の国内では、同じ言葉は同じ意味に使うと。だから僕は、カタカナで英語のやつを使うの嫌なんですよね。どうしても英語を使うと、まあ、もともと英語を使うときはごまかそうっていう意思があるときがあるんですが、まあ、それを抜かしてもね、やっぱり日本語の方がお互いに誤解しないという点でいいんですね。今日はこの専門というね、それから学会での合意っていう、ここのところをですね、これは一般にこの方が学者だかどうかよくわかんないんですけども、まあ、なかなかこういったことを、その意識を一致させるとか、定義を一致させるって難しいんですけどね。私のことからまず言いますとね、私は通常には専門っていうとね、物理とか、私は物理学ですとか、それから資源材料工学ですとか、まあそういう言い方をするんですね。これはどうしてかっていうと、専門っていうのは、ここに材料工学がご専門でと書かれておりますが、私の専門っていうのは何かってなかなか難しいんですよ。第一、私は高等学校の国語の教科書に、出ている執筆者でですね、その国語の教科書はもちろん国語の教科書ですから、国語の教科書に一流の、小説家とか出てないはずはないんで、私の出てる教科書ですと、川端康成とか、中原中也、夏目漱石と、言った早々の方がですね、私は最初から5番ぐらいに出てるんで、そこら辺にごそごそっとおられるわけですよ。だから最初に国語の教科書に出て、その教科書が文部省から送られてきた時にね、恥ずかしくなりました。文章がね、もうそれはもちろん川端康成の文章と夏目漱石の文章と僕と比べればね、それはもう全くレベルが何段も違うんですよ。いや、実は自分は下手だなと思いました。ただ、なんで私なんかが選ばれたかっていうとですね、明治以来、寺田虎彦さんとか中井吉郎さんなんかが出てたんですね。ですけど明治の方なんで、まあなかなか、もう生徒さんが読んでもね、なかなかよくわからないので、現代の科学者を代わりに掲載しようということで、私と、それから養老孟司先生っておられるんですけど、その先生の二人がですね、まあその教科書の場合は選ばれて、そして出ましたね。だけどまあ一応3、4ページね、私の文章が出てるわけで、国語の教科書ですからね。だからまあ一応、そうすると僕は小説家とか、それは評論ですから、評論家とかね、随筆家が専門かなと。いや、これ、私、専門を随筆家って言ってもいいと思うんですよね。っていうのは、国語の教科書に出るっていうことは、並大抵じゃないんですよ。これ僕、エヴァってんじゃないですよ。もう僕、信じられないんですよ。自分の文章が国語の教科書に出てるってこと自体がね。で、結構僕の文章って大学受験の国語の問題に出てくるんですよ。それはどうしてかって言ったら、まあ、下手だからだと思うんですね。ここで主語を補えとかね。この文章と次の文章の間は何かが抜けてるから補えとかね。そういうのをすぐ国語の先生が出題しやすいでしょ。それから例えば夏目漱石の文章なんかにちょっとケチをつけるとかいうのはできませんが、武田邦彦ならまあいいわけですよね。 それから私は外国から来た方が日本語がどのくらいできるかっていう試験問題にも使われておりましてね、その意味では国語の先生だから専門は評論家とか文化系の専門でいいんですよね。それ専門って一応言えると思います。それからですね、多摩美術大学っていう大学がありましてね、これは非常に優秀な美術大学なんですよ。上位の方ですね。そこのデザインの先生を20年ぐらいやりました。これはもう大変だったんですね。毎週、3時間分やったのかな。ずっとやりましたね。ですからもうそれがね、4月頃からもう3月とか2月の1年間ね、もうずっとやりました。まあ少しの間、美術の方も絵画の方もやりましたね。ですから、まあ美術家って絶対自分じゃ言いません。実力がないから。だけどまあね、僕はちょっと感覚が違うで、まあ絵を描くとかデザインをするとか彫刻をするなんてのはもう多摩美術大学の他の先生すごい実力ですからね。先生方どころか学生さんの方が僕よりかもはるかに上ですからね。ですからまあ僕が美術の専門家、私の専門は美術ですとは言えないんですけど、僕はですね、そういう美術品を見たときに人間の心にどういう印象を与えるかとかですね、自然界にある形というのはどういう原理でできているかという講義をしたんですね。ですからまあ美術の一角ではあるんですけど、まあ全然美術を知らないで書くってわけにいかないんでね、時々まあ美術の素人向けの解説ぐらいはするんですが、まあ例えば植物の葉っぱがなんでこう手みたいな形してるかとかね、それから象の足はなんでまっすぐで、蚊とかアリの足はなんでこう折れ曲がってるかとかですね、まあその他恐竜がこう回転するときには頭がこっち行ったら尻尾はどっち行くかとかね、まあそういうようなこととか、それから住居ですね。例えば寝るとき、寝る場所、寝室の天井が斜めになってると疾病が多いんですけどね。なんでそういうことが多いのかとかね。それから女性の寝室に昼間着た洋服を着てるとちょっとこう精神的な障害が出ることがあるんですね。まあそういうようなこう自分の身の回りにあるものですね。デザインですね。それが人の心に与える影響ですね。例えば一時、マンションで中庭に木を植えたマンションがあったんですけど、最近あまりないんですけどね。中庭に木を植えるとどうしてもそのマンションが少しこう廃れるっていうかですね。まあ人間ですから、もちろん周りのデザインによってその人の心理で及ぼす影響があるんですね。それが私の専門だったもんですから、まあ大変にある出版社、美術の出版社が感心してくれて、ぜひ本を出させてくださいと言われたこともあるので、大学で20年も講義をしてて、美術大学でね、それで本屋さんが本出してくれと言うっていうことを僕はもしかしたら、デザインの専門家なのかもしれません。これで2つ目ですね。評論家かもしれないし、それからデザインかもしれない。だけど、その時名古屋大学の物理を教えてましたからね。まあ、物理を大学で教えながら、他でデザインとか美術を教える人は僕ぐらいだったかもしれませんね。で、それからね、それを思い出せばですね、僕は教育はちょっとこれは専門家と言っていいと思うんですね。本も出してるし、それからいろんな教育関係の団体も入ってたし、それから賞も受けてますし、それからまあいろんなね、世界はアメリカ、ヨーロッパ、東南アジアを中心として、まあ世界の各大学とか教育状況っていうのもですね、随分やりましたし、それから日本では大学の審査員ってあるんですよ。大学がちゃんとした教育やってるかとかいうのを審査する。それ審査員もやってましたしね。まあ、賞も受け取りますし。まあ、そういう点では、まあ、教育はやっぱり専門家でしょうね。だから武田先生は教育学がご専門でつってもいいような気は、これはまあ、ちょっと自信もあります。賞も受けましたしね。それから原子力は私ね、NHK に騙されて石油がなくなるっていうもんですから、もう一生懸命原子力やったんで、まあ原子力では原子力学会の一番上の賞のね、特賞っていうのをもらってますし、まあ論文の数から言っても、まあ原子力が専門だと言ってもいいでしょうね。だけど原子力が専門だって言うとね、原子力にはいろいろな分野があります。まあ僕みたいに材料方面から原子力の専門家だったり、健康方面から被爆から原子力の専門家だったり、原子炉の設計とかですね。原子力発電所の建設だとか、いろいろありますから、人によってはね、 武田は原子力の専門家だっていうけど、全然専門家じゃないじゃないか。燃料だけが専門家じゃないかと。まあ言うとですね、まあ原子力の世界も専門家は20ぐらいあるっていう感じがするんですね。だけど原子力は専門家って言ってもいいんじゃないかと思いますよ。ええ、それは。だって原子力学会に行ったらね、フェローだったり特別待遇してくれましたからね。ありがとうございました。そういうことで、これは専門家と言っていいかもしれません。それからですね、もともとなんで私がそういうふうにこう、我々マルチなのかっていうとですね、私が東大で出た学科は基礎科学科っていう学科で、新しい学科なんですよ。それは当時の東大のですね、加谷誠二っていう総長先生、非常に偉い総長先生がおられましてね、世間的にも有名でした。この加谷先生がですね、これからの時代は、一つの専門を持った人を作ってはダメだと。科学的な考えを持って、歴史でも、それから文学でも、まあ、美術まで言ってませんでしたけどね、それからもちろん物理でも科学でも医学でも薬学でも、そういったことを共通した科学的基盤で研究ができる。そういう人材を育成すべきだっていうんで、基礎科学科っていう科学を基礎にした、まあ頭脳を持った人っていうので作られたものを僕第一期生です。これやっぱり成功したと思いますね。私たち第一期生ももう立派な人いっぱい出ました。東京天文台上をはじめとしてね。もっともう世界の一番早いコンピューターを使った人とかね。それから二期生、僕の一つ下では大隅くんっていうのがノーベル賞を取りましたしね。まあやっぱりノーベル賞出したらね、やっぱりその学科の教育は成功したとまあ言うべきでしょうね。ですからそういう意味では私は科学ということが基礎になってるんですよ。それはまあその加谷先生の発想によって私たちが教育を受け、それでちょうどその頃ですね、やっぱりそのそういう先生ですから見通しもあってね、学際領域とか分離融合とか言いましてね、今まで物理は物理、医学は医学だったけど、それを統合したものができないかとか、から分離融合、まあ、歴史と、まあ、科学とか、人間と工学とか、まあ、そういった分野をやる専門家がね、やっぱりできないかということで学科ができました。まあ、そういう人がいっぱい、私の学科からはね、私はもう第一期生と思うんですから。だからまあ、そういうふうな、ちょっと上から目線で言ってもいいんですけど、他全部後輩ですからね。まあ、非常に素晴らしい後輩がいっぱい出ましたね。ですからその点では私の専門が広いってことは言えるんですね。それからですね、卒論はだから熱力学なんですね。それで博士論文は溶液論なんですよ。で、まあこれもやっぱり僕の学問系列がやや熱力学、統計力学なんですね。まあそういったものを含んだ学問ですけど、研究対象を言いますと、片っぽは材料だったし、卒論はですね、まあ卒論っていうのはすごくレベルが低いんですけど、まあ博士論文は溶液論でありましたね。まあですから溶液論、物理科学の専門家という言い方もあると思います。材料の専門家と言ってもいいと思います。私は履歴書には資源材料工学って言うんですけど、これが本当に専門かどうか、専門として定義できるものかどうかは微妙ですね。だって教科書に出るときね、僕の専門を書いてくださいって言うから、書いたら全部跳ねられまして、文部省から。科学系でね、理学系で登録されてるのは、医学者と薬学者と科学者しか3つしかないんですよ。文化系のは細かく分かれてるんですよ。戯曲家とかね。それから小説家、戯曲家。もちろん、詩人とかですね、いっぱいあるんですけども。もう、理科系は3つしかないんですよ。まあ、理科系の人であんまりそういうの書かないからでしょうね。だからそういう意味では、私はまあ、そうですね。やっぱり物理科学者と言ってもいいかもしれない。専門はですね。それから、研究は何かっていうと、やっぱりこれは材料がほとんどでした。研究としてはですね。僕、材料がね、すごく好きなんですよ。で、しかもね、材料の中の、ちょっとこれ普通、硬い材料ね。非鉄金属とか、それから、プラスチックなんか硬いでしょ。だけど、あの中はね、溶液状態であるような部分が多いんですよ。そこのところの解明が僕は一番面白かったですね。ですから、固体材料の中の液体構造の研究が専門とも言えるんですね。まあ、それだったらまあ、何でもいけるということですね。それから、まあ、あと何ですかね。ちょっと僕、これ書いとったんですけども、まあ、いろんなね、文学もそうですし、音楽も好きだったからですね。バンドなんかもやってましたし。まあ、とにかく、大学は4年しか勉強しておりませんが、その後僕も勉強が好きでずっと勉強してて、 それごとにその学会に出てって、学会で説明して、議論したりするの好きだったもんですからね。だから、専門っていうのはね、その人が何の専門かっていうのはね、この専門家でも難しいんです。それで、この専門っていうものがどう定義されてるか、学問的にどう定義されてるかっていうのは、明日ぐらいにちょっと整理をしたいと思うんですね。ただ、一般的に言う整理っていうのはね、そうなります。だから私が何の専門ですかって言われると、ちょっと困っちゃうっていう感じなんですね。で、気候学の専門家っていうのと、地球温暖化とは直接的には関係ありません。地球の温暖化っていうのはですね、現象なんですね。地球が温暖化するという現象があります。その現象に対して、いろんな専門の部分からアプローチができます。気象学っていうことを狭く言えばですね、今日明日の気象学とか、まあ言ってみれば1ヶ月の気象っていうのはそこのところは本当の気象の学問なんですね。ただ地球温暖化みたいにもう何億年、何万年とか、それから千年とか、そういった単位で言うのはやっぱりこれは普通だったら物理学ですね。まあ流体の関係の流体力学と言ってもいいけども、もちろん比熱も関係するし、電熱も関係しますし、地球というものの全体の循環に関する知識とか計算というのは必要ですから、まあ今みんなが言っている地球温暖化の専門は誰が専門かって言いますとね、やっぱり大きく言えば物理学でしょうね。それから細かく言えば流体力学だとか、まあ気象学ももちろん入るでしょうけど、もちろん材料も入りますよ。例えば CO2 が溶けて海が少し酸性になるなんて言ってる人がいますけど、そんなのは僕ら材料から言えばね、すぐアルカリで中和しますから問題ありませんよ。自転数すごく短いですからねと。まあ、こういうことになるわけですね。だから、地球温暖化の専門っていうのは何が専門かってそういうことじゃありません。普通対象物に対して、まあ、二つありますね。飛行機の専門家は航空工学の出身の人が、まあ、中心ではありますけど、もちろん材料も、エンジンも必要ですし、乗ってる人の心理状態とか、パイロットのなんとかとかいっぱいありますからね。安全工学もありますから。ですから、その対象、要するに、専門というものと対象というものとはちょっとずれてるんですね。まあそういうことをちょっと理解していただくということと、それからまあ僕があれやこれや言って、歴史言ってんじゃなかったけど、僕の歴史は基礎科学科卒業してますからね。歴史を科学的に整理してるんですよ。例えば日本の古代っていうと、僕の整理は全然普通の歴史学とは違うんです。普通の歴史学は豊臣秀吉がどうしたとか、そういうのは歴史学になってますよね。今のところ本当かどうかわかりません。私が歴史を整理すると、旧石器時代の石器の作り方はこうだから、これは大陸からどうなってるのか、日本が発生だと思いますけど、そういうこととかね。気候がここでこう変わったから、ナウマンゾウとヘラジカが減って、貝塚とかそういう方向に向かったので、海のものを取りやすくなって、日本人だけがわかめを消化できるようになったとかね。そういうその視点が違うんですね。ですから、時々僕は歴史のこと言うと、武田は歴史でもないのにっていう人がいるんですけど、まあ、これは歴史っていうのは対象物でありますからですね。こっちからどう攻めるかっていうのは考える方は違うんですね。まあ、そういうことで、まあ、この方が言ってることを別に僕は否定もしませんし、反論もしないんですが、まあ、そういうことですね。それからもう一つはね、合意。これはね、この方は日本人の学者の論文も読んでるかちょっとわかりません。この表現からはね。やっぱり、マスコミなんか全然信用できませんから。全然嘘言ってますからね。だから、マスコミが嘘言ってると二つあるんですよ。一つは意図的な嘘。これ NHK ですね。二つ目は理解不足の嘘。これ二つがありますからね。ですから、やっぱり自分で論文を読むってことは大切なんですが、日本人の論文読みますとね、まあ、日本人の場合は今温暖化してると言わないと研究費は来ないから今は違いますけども、20年ぐらい前の論文ですとね、もちろん、55ぐらいでした。半分半分ですね。それから今から40年前遡りますとね、みんな寒冷化してたんですよ。全員が寒冷化。それで、これはもうほとんど 90% 以上が寒冷化すると言ってました。ですからまあ時代によってもどんどん変わっていきますね。ですからそれをご存知ないんじゃないかと思います。これはね。それから今はですね、地球は温暖化してるが、日本は太平洋があるから大丈夫なんてことは専門家絶対言えません。全部論文も通らないし、教授にもなれないし、マスコミにも出れません。今は日本は中国よりか思想統制なんですよ。ものすごい思想統制ですからね。ですから、これはまあ、専門家の合意どころか。もう一つはね、実は環境っていうのが最初から、こういう地球温暖化も含めて、リサイクルも含めて、ダイオキシンもみんなそうですが。最初から政治課題になっちゃったんで、学会もないんですよ。 これだけ環境問題が大きいのに、環境学会ってのはね、政治的な学会があるんです。政治的な環境学会あるんですけど、普通学会ってのは、その道のいろんな学者が集まって、それはもう物理の学者でも、科学の学者でも、心理学の学者でも、環境ですからね、生物学の学者。それが集まって、環境のことを議論する。誰でも参加できる。しかし、そういう環境の学会は今ないんです。例えば IPCC なんて国際学会って言ってます。あれ学会じゃありません。あれは政府が選んだ人が行きますからね。全然政治団体でありますね。まあそういうことで、まあ、合意が得られないわけですね。これ環境学会みたいなのを作ろうって言って、今から30年ぐらい前ね、心ある人がだいぶ活動しましたけど、結局政治にあちこちと左右されましてね。で、まともないわゆる学会というものが存在できなくなったという事情もありますね。まあ、この専門家って時々私はまあ何の専門家もないのに武田はって言われるからね。ちょっとな、それ専門家と違うんだけどって。あ、これね、理科系と文化系が分かれてるっていうのは先進国では日本だけですね。日本人はね、狭く勉強して、あの人はその専門家だと言われるような社会構造をしてるんですよ。だから理科系と文化系と離れてます。別々ですね。だからまあ、専門っていうのはこれほど強く言うっていうのはこれ日本だけです。他の人は、この人はこの専門だじゃなくて、この人はこれについてこういう考えを述べている。根拠もちゃんとしてる。というように考えるんですね。まあ、実質で考えるか形式で考えるかっていうのは、これは民族性もありますからね。何とも言えません。まあ、ということで、まあ、明日から少しね、明日だけはちょっとこれの流れの専門家というものが学問的にどう定義されてるのかって話を明日します。これすごく難しい問題なんで、もうめんどくさかったら明日カットしていただいていいんですけど、明後日からはまた元のひばりクラブの、面白い話をしていきたいと思っています。